ここでスピナーからのお知らせです。今お聞きのこのポッドキャストへ御社のブランドやサービスの広告を配信できるようになりました。メッセージを届けたいお客様の属性に合わせてスピナーのオリジナルコンテンツに御社の広告を配信してみませんか。概要欄の URL かスピナー .com のコンタクトよりまずはお問い合わせください。Spinner。
渡辺幸太郎がナビゲートしている J-WAVE タクラムレディオ、今回は僕の一人喋りでお届けします。さあ、今僕はとても興奮しているんですけれども、なぜかというとですね、情報学研究者のドミニク・チェンさんと僕の二人で一緒にワークショップを開催することになったんですね。しかも4ヶ月にわたる、まあ、なんというか社会人のね、人に向けた参加型の取り組みなんで、結構大掛かりといえば大掛かり。これすごい楽しみなんですよ。うん。これタイトルを先に言っておくと、拙い自分を観察する美想像のオートエスノグラフィーでね、ちょっとややこしいタイトルなんですけれども、美想像っていう聞き慣れない言葉は、微妙とか、微生物っていう時の美ですね。で、想像っていうのはクリエーション、美想像。これ、ドミニク・チェンさんの造語で、英語にするとマイクロクリエイティビティっていう、そんな感じの語感ですね。うん。なんかこういうタイトルのワークショップなんですけども、どういうことなのか。まあ、ちょっとそこのテーマに入っていく前に、ちょっと前提をお話しするとね、僕は普段デザインの仕事をしてるわけですけど、他に大学で教えたり、ラジオやポッドキャストで話したりしてますよね。で、いろいろやってることはあるけど、共通しているのは常に作ることを考えているっていう、そういうことだと思ってます。で、教えたりワークショップしたりっていうのは大学向けにもやるけど、企業向けにやったりもする。で、まあ、今回の場合は一企業に向けてっていうことではなくて、所属を超えて開かれた場でね、まあ、申し込み制だけどできるので、すごい面白い楽しみなイベントなんですよ。まあ、異なるバックグラウンド、年齢層、興味の人たちが集まってきて、相互に刺激を与え合えるという場ですよね。で、これまでも、フライヤーブックラボという取り組みで、コンテクストデザインというタイトルでやったり、作ると作らないの淡いというタイトルでやってきたわけですけど、まあ、同じフライヤーの、枠組みで今回展開するんですね。で、今までと同じのやってもらってもいいんですけどっていうふうに言ってもらったんだけど、繰り返すだけじゃ面白くないので、今回は僕からの提案で、ドミニクさんと一緒にやらせてもらえませんかと、まあ、フライヤーの皆さんとドミニクさん本人に相談してご快諾いただいたっていうのが、ここまでの経緯ですね。で、ご存知ドミニクさんは情報学研究者であって早稲田大学の教授をされてますよね。やっぱり作ることに彼もすごく、関心が高くて、メディア論の授業なんかもするし、ご自身のゼミで常にその制作を伴う、いろんな取り組みをされてますよね。で、ご自身では小倉ひらくさんらと一緒にぬかボットっていう作品を作ったりしてますよね。それこそぬか漬け、ぬか床のその微生物と人間の対話をより円滑にする、そんなサポートをするようなテクノロジー、そういうものですけどね。さあ、この二人で一体何ができるのかっていうことなんだけれども、拙い自分を観察する美想像のオートエスノグラフィー、これどういうことかと、まあ、何か新しい表現をしようと人が思っているときにですね、ヘタピーなんですよね。最初拙いと、で、拙なくてよくて、その拙い自分の中で何かが常に変わり続けている、自分の中にかすかな動きがある、そのかすかな動きを観察しようというのがこのワークショップの主眼です。そこから何かが生まれてくるはずだってね。4ヶ月のワークショップなんだけど、自分自身の変化とか気づきに向き合う、 っていうプロセスを楽しんでいくという、そういうものです。これどういうことなのかっていうとね、一言で言うと、普通、まあギター始めようとか、ランニングしようとか、パステル画を描いてみよう、何でもいいんですけど、新しい行為、表現に、挑むときっていうのは、まあ上達したいですよね。成長したい。何か達成したい。で、上達することとか達成することっていうのは、まあそれ自体素晴らしいことなんですけど、それをね、あえてゴールに据えないっていうのが今回のワークショップの変なところであり、面白いところなんですね。で、うまくなんなくてもいいから、ただただ自分を観察して、小さな変化っていうのを日記に書き留めていこう、ということ。で、そういう意味では、4ヶ月間のアウトプットっていうのは、成長した自分の制作物ではない、というね。そうじゃなくて、変わり続ける自分の日記の方なんですね。だから、ランニングして、フルマラソン走れたよとか、パステル画でこんなすごいのが描けたよっていうもの自体はあってもいいんですけど、そこがメインじゃなくて、それに立ち向かってる自分の日々の記録っていうのがメインのアウトプットになる。こういうことです。これなんでこれやるかっていうと、まあいいものを作らなければっていうプレッシャーは、まあみんな負うよね。まあ走る時だったら良いタイムでとか、まあ少なくとも完走したいって思いがあるんだけど、そういうプレッシャーから解放された先にある、まあ自分自身の変化だけに一度注目しようと。まあ結果的に何か生み出しちゃったり、いい結果がもたらされるのはもちろん、良いと思いますけど。っていうね、そういうバランス感覚ですよ。で、まあ、このテーマに至るまでに、どんなプロセスがあったのかっていうのを最初にちょっと、簡単にご紹介するとね、ドミニクさんと僕で、まあ、時には二人で、時にはフライヤーの人も交えて、何回かブレストを重ねてきました。時には、対面でね、ケーキをたらふく食べながら、ひたすら語り合うみたいなことをやったりしました。なんかね、目黒にいい感じの場所があって、これドミニクさんの行きつけかなと思うんですけど、お花屋さんとケーキ屋さんが一緒になってるというか、まあより正確に言うとね、別の店なんですけど、隣り合ってるんですよ。で、お花屋さんにはちょっとしたカフェスペースがついてて、ケーキセットを注文することができるんだけど、お花屋さんが出してくれるのはそこではドリンクのみなんですね。で、勝手口からお隣のケーキ屋さんに行って、すいません、今隣でケーキセット頼んだんですけど、とか言って、ケーキ屋さんのショーウィンドウから、これとこれ、みたいなのを、こう選ぶと、はーい、持ってきますね、とか言って。で、また、隣の花屋に戻るっていうような。つまり、二つの異なる経営のお店が、共生関係にあるっていうか、なんか、アリとテントウムシみたいな感じで、違う生物がお互いに助け合ってるみたいな感じの、強制関係。まあいいか。まあ時には対面でケーキを食べながら。で、時にはズームでオンライン会議をしながら。1時間の予定が2時間半延長しちゃうなんてのも、まあありつつですね。とにかく議論して、一緒にノーションに向かいながら、最後は募集要項を2人で一緒に書き上げるっていうところまで、至りました。でね、完成したプログラムなんですよ。だからもうプログラム作るところでもちょっとふういい仕事したな、みたいな。まあ二人ともね、それぞれの問題意識を抱えているわけなんだけど、タイトルの中でも、拙い自分っていう部分が主に僕の問題意識なんですね。拙さっていうのは、まあ僕よく、ちょっと一般的に言われることの逆っぽいテーマを使うことが多いのかなと自分でも思ってて、よく弱い文脈とか言うじゃないですか。まあ、社会では強い方がいいって言われるんだけど、弱い文脈大事じゃないって言ってみたり。で、作ることいいよねって言われるときに、いや、作らないっていうのもあるんじゃないかみたいな話をしたり。で、今回は、まあ、上手ではなくて、拙いっていうね、そっちの方に着目してみます。表現に取り組むとき、自分の拙さに向き合わなきゃいけないっていうのはどうしても、痛みを伴うことですよね。で、そうなんだけど、ワークショップを通して、できてない時も、なんか自分できてないな、ププみたいな感じで、ちょっと俯瞰しながら、メタな視点を獲得しながら、できないこと自体も面白がってみるっていう、そういう状況を作りたいんですね。で、このワークショップの仲間と一緒ならば、きっとそれができるんじゃないかと思っているし、面白い場にもなるんじゃないかっていうことを考えている。 なんか成長しなきゃいけないプレッシャーっていうものに縛られちゃうと、むしろ成長が苦しくなるっていう、そういう矛盾から解放されてみたいっていう僕自身の問題意識がここに投影されていたりもします。で、微創造のオートエスノグラフィーっていう時の微創造。まあ、これは微生物的な創造って意味ですけど、まあ、小さく起こるクリエーションですね。これ主にドミニク・チェンさんの問題意識です。まあ、オートエスノグラフィーはここではちょっと今簡単に説明するならば、自らを観察して熱気をつけるっていうことだと仮に捉えてもらって、進んでいきましょう。で、この微創造って何なのか。マイクロクリエイティビティですけれども、これはドミニクさん曰く20年ほど彼自身の中で発行させてきたテーマらしいんですね。で、ようやく言語化できるくらいに、こう、熟成されてきたということなんです。で、まあ、作るっていうのを考えたときに、何か作らねばって、能動的に主体的に取り組まねばっていうふうに思い込むような、そういう側面もあるんだけど、実は何にもしていない間にも、体の中で、脳の中で、いろんな出来事が起こっている意味が、こう、光って明滅しているっていうふうに彼は考えます。で、そのごくわずかな小さな出来事みたいなのにちゃんと光を当ててみようというのがドミニクさんの問題意識ですね。で、今僕とのみちゃん、こう二人の考えを個別に語ったけど、二人ともお互いの考えに大変共感するところがあってっていう前提があります。だから一緒にやってみようっていうことになってるんですね。で、まあ、これ二人で書いた募集要項もうちょっとなぞってみながらどういうことなのかを考えて、途中でいろいろ脱線していって、その舞台裏をお伝えできればと思っています。さあ、まあ、繰り返しになっちゃうけど、何か新しい表現または行為に取り組むとき、誰もが最初から上手なわけじゃないですね。多くの場合は戸惑っちゃったり、苦手意識を持ったりする。例えば自転車に乗れないとか、絵を描こうとしても全然うまくいかないとかね。で、恥ずかしさを感じたりするっていうのも、まあ、すごく当たり前のことだと思うんです。でも、こういった遠慮がちな自分とか、恥ずかしがる自分、苦手意識を持ってる自分って、どうしてもブレーキをかける方向に働いてしまいやすい。で、このブレーキをかけちゃうような反応を一旦脇に置いとけないかなっていう問題意識を僕は持っています。で、むしろ、拙い自分っていうのをどうやったら肯定できるか、慈しめるか、うまく付き合っていけるか。で、そういったことができて初めて、いろんな表現の世界に、行為の世界に自分の身を投じていけるんじゃないかっていう、そういうことですね。で、あとさっきの、まあ、微創造、このドミちゃんの考え方をさらに補足するならば、無意識の中でいろいろな表現をしちゃってるっていうこと、僕たちはあまり気づいてないけど、いつの間にかしちゃってるってことなんですね。例えば電話中に手元にある紙切れになんかニョロニョロニョロって落書きをしているとき、どうしても繰り返し出てくるような記号とかモチーフがある。もしくはお風呂の中でいつの間にか口ずさんでるとき、知ってる曲、誰かの曲だと思ってたらいつの間にか自分バージョンになっちゃってるとか、もしくは夕暮れの時に空をふと目にして、その時に心の中に湧き起こる言葉にできないような衝動もあるんじゃないかっていうふうにのみちゃんは書くんですけれども、この一人一人の体の特性とかこれまでの経験の固有性と不可分に絡まって、自分の中から自動的に漏れ出てしまうような、そんな、これって本当に作ってることなんだっけっていうくらいの小さなもの、かすかなもの、これを、微創造と呼ぼうっていうのがドミニクさんのアイディアです。で、この微創造っていうのは、まあ、取りに足らないものだなとか、拙い自分の、ちょっとしたアウトプットに過ぎないんだというふうに、なんというか、却下しちゃう、棄却しちゃうっていう動きがあるかもしれません。でも、このきっかけこそが、むしろ輝く宝石の、まあ、原石かもしれない。で、まあ、自分の体の中に見えない微生物がたくさんいるように、こういう表現の微生物のようなもの、小さく生まれてうごめいているようなものっていうのが、実は自分の中に日々たくさん潜んでいる。その表現のコロニーみたいなものをちゃんと気づいて、着目して、育てていけないか。で、そうすると表現っていうのは、 すごく意識的な01みたいなものだけじゃなくて、無意識も含む、また他者との関係も含むような範囲まで広がっていく、そういう余地を持ってるんじゃないかっていうね。そういう問題提起なんです。面白いですよね。いや、僕も本当にこれあると思うんだよね。で、ドミニクさんがこの話題をするとき僕が思い返すのは、ちょっとドミニクオタクとしてですね、2019年10月に発売された本が思い起こされるんですね。美術でつなぐ人と未来っていう本があって、これは横浜美術館の30周年の記念書籍なんですけど、いろんな人が寄稿している中でドミニクさんのエッセイも収録されてます。その名も、読むことが書くことになる場所っていうタイトルなんだけどね、これすごい好きなんですよ。で、これが理想像の考え方とすごくマッチしている、つながっているので、僕なりにちょっとサマライズして紹介してみたいと思います。でね、この読むことが書くことになる場所っていうエッセイは、まあ読んで字のごとく、人が何か文章を読む、そして人が文章を書くっていうことがシームレスに滑らかにつながるんじゃないかっていう、そういう話なんだけど、これ人間の認知っていうすごく小さなミクロなレベルと、社会の中での人の営みっていうマクロな次元、この両方に関わる面白いテキストなんです。ミクロの話っていうのがまさに無意識の理想像とつながるなというふうに思っているので、ちょっとお聞きください。で、ね、この文章は出だしのところで、人はよくね、読書するときにそれがインプットだと言ったり、文章を書くことをアウトプットだっていうふうに分けるけれども、この分け方がそもそも間違っているんじゃないか。で、単に間違っているどころか、人間の生物学的な特性を後ろ向きにね、後退させてしまいかねないんじゃないかっていう問題提起から入るんですよ。面白いですよね。で、どういうことかっていうと、私たちは誰かの表現に触れると同時に自分なりの意味を生成しているんであると。他者による表現だけじゃなくて、自分自身の行為においても何か体を動かしたり、手を動かしたりするときに常に意味が生まれていくっていうね。で、彼が引くのはドナルド・ショーンという学者の行為後の反省と行為中の反省っていうコンセプトなんですけど、どういうことか。行為中の反省って何かっていうと、行為してる間に自分の中でリフレクションが起こるってことで、例えば画家がスケッチしてるとき、さっさっさと、まあ、木炭でね、何か紙に書いてるとしましょう。で、このとき、さっさっさと書くストロークの中で木炭が紙に定着されていくけど、さっさっていう書くストロークの最中に、自分自身で、あ、これちょっと右すぎたなとか、これもっと内側に寄せようかなとか、ちょっと強すぎたなっていうのを、まあ、常にフィードバックさせていく、フィードバックループを無意識の中で反省させていくっていうことで、これ行為中の反省ですね。リアルタイムですぐ起こるフィードバックループ。で、これに関連するのが認知科学のフランシスコ・バレラっていう人の研究で、人間の時間認知には3つの尺度、0.1 秒と1秒と10秒があるというふうに言うんですよ。ちょっと話がややこしくなってくるけど、ちょっと聞いてみてください。0.1 秒っていうのは基本的な神経系が知覚するとき、こうパッと電気信号が伝わるよっていうのが 0.1 秒ですね。で、1秒っていうのは、その種々の知覚が統合されて、抽象的な認知の準備が行われるよっていうのがこれ1秒間。で、10秒経つと、状況の記述的な評価っていうのができるようになってくるっていう。わかんないけど、例えば目の前に切られたリンゴが登場したとき、パッと匂いがする。パッと目に入るっていうのは 0.1 秒で起こって、で、1秒で、あ、これリンゴじゃんと。匂いも見た目もリンゴじゃんっていう風になるのが1秒。で、10秒くらい経つと、ああ、なんか今、遠くからやってきて、この場所にお邪魔して、僕が遠くからやってきたことを知った上で、冷たい、冷えたね、リンゴを切って剥いてくれたんだな、優しいな、みたいなのが、まあ10秒くらいで起こるかもしれないと。まあ、こんなことでいいかなと思うんですけど。で、こういうのがあるとしたら、行為と反省というのは別々に順序だって起こるものではなくて、行為自体が同時にっていうか強制的に反省を促して次の行為にまた影響を与え続けるって、そういうことを言うんですね。何言ってるかっていうと、なんか意味をいちいち言葉に置き換えるとか、知覚をいちいち言葉に置き換えるっていう前から、まあ行為はどんどん影響を受けていく、人間が無意識のうちに動いていくって、そういうことにつながってくるのかなと思います。 で、よくアスリートのトレーニングっていうのは、意識せずとも体が動作できるように、体の動きを無意識にすり込んでいくっていう、そのために反復をするっていうふうに言うけれども、まあ、こういうね、ジェームス・ギブソンの能動色、アクティブタッチとかとも関係するような、まあ、話が語られるんですね。で、これが、行為中ですよね。まさに今体を動かしている時とか、本を読んでいる時に、まあ、何が起こっているかっていうののミクロな部分の話だけれども、これをね、読書に置き換えてみるとどうだろうっていう。読書における反省っていうのは、まあ、こういう語の反省ってなんだろうって読み終わった後のリフレクションなので、まとまった文章を読んだよと、例えば小説を丸々読んだよっていう読み終えた後に自分の中でじわじわと解釈が起こってくるっていうことかもしれません。自分で電車の中で、あのシーン好きだなって考えてる時かもしれないし、よくわかんなかったし、ちょっと読んでイラついたんだよね、みたいな友達に話してる時かもしれないけど、まあ、徐々に自分の中での意味付けとか言語化がはかどっていくっていうのはありますよね。でこれは、まあ、文章に関連するような経験とか、そこまでの学習量によって想起されるものが個々人で異なってくるので、人それぞれのものが生まれてくるわけですね。そういう特徴がある。で、まあ、よくドミニクさんが弾いているベイトソンの言葉で、情報とは差異を生み出す差異であるっていう考え方があるけど、結局、情報と受け取る側、受け取る主体の関係によって生まれる意味は当然異なってくる。っていうね。まあ、受け手と送り手の関係性というか、自分がいつどういう理由でその本を読んでるのか、その小説を読んでるのかっていうのと、それを紹介してくれた人が読んでる経験ってのは、同じ本でも全然異なってくるっていう、まあ、当然の話がまずあるとして、私たちはどうしても固有の意味をね、生み出していくもので、生み出さざるを得ないっていう、そういう事実を、まあ、受け止める。あとは、科学的な研究でね、その知覚と認知の研究によって、無意識が、かすかな想像を常時行っているっていう、まあ、脳内のニューロンの発火とか、デフォルトモードネットワークっていうものかなと思うんですけれども、実はなんかアイドル状態のただ何にもしていない状況で、一部の脳の部位が複合的にめちゃくちゃ不活してるっていうのが研究で分かったりしてるんですよね。だから無意識の活動は実は制御できない内なる他者とも言えるかもしれず、まさにぬか床の中で微生物同士が相互作用しているかのように、自分の中でも無意識的なものづくりが、発酵が、熟成が起こり続けているっていう、そういうふうに考えられるかもしれません。で、これ、まあ、ドミニクさんの文章と僕なりの妄想をちょっと今混ぜながら話しちゃったんだけど、まあ、そんなこんなですよ。これ興味ある人は、美術でつなぐ人と未来っていう本、ぜひ当たってみてほしいんですけど、なので、まあ、何年か前の本、これ5年くらい前の本か、にも、まあ、ドミちゃんこういう問題意識のことをすでに書いているし、で、もちろん、ぬかぼっとみたいなところでもそれが通底するテーマなのかなと想像します。まあ、そんなこんなで、美想像、ね。で、もう一個の言葉で今回オートエスノグラフィーっていうのが出てくるけど、まあ、ここでは簡単に自分自身の観察というふうに捉えてみてください。で、ワークショップに戻ってくるわけだけど、まあ、さっき言ったように、新しい行為、パステル画でも、ランニングでも、その時に自分が成長するとか達成する、作品が完成するという分かりやすいゴールは、今回定めなくていいよとします。自分自身に過度な期待をしないで、ただ取り組むっていうね。だから技術とか、まあ経験値っていうのが満たないような稚拙な状態をそのまま見つめちゃおうっていうような提案なんですね。で、自分の拙さとか無意識の挙動っていうのを受け入れ続ける。取り組みのプロセスそのものを楽しもうとしてみるっていうね。で、その中で起こる自分の中の微創造、今みたいなこのわずかな、かすかなものを観察する方をむしろ主目的に据えてみようっていう。で、これ注釈なんですけど、成長することとか達成、完成っていうのは、まあ、喜ばしいもので、別に否定する必要はないよね。で、問題は、成長できないとき、達成できない、完成できないときに苦しくなっちゃうってことだなというふうに思ってるんですよ。だからそこをゴールにするんじゃなくて、まあ、自分自身の変化の記録をゴールの主眼にしてみようということ。 で、この記録は何かっていうと何でもいいんですよ。心身で、心や体で感じることでもいいし、世界の見え方がこう変わったよ、でもいいし、その表現行為から連想する自分自身の思考とか、他者との会話でもいいんですけど、こういった一連の出来事、変化を、まあ、自分なりの方法で日記にしてみようっていうね、今回のテーマですね。この募集要項ウェブに上がってんだけど、フライヤーのウェブに、こういう日記でどうでしょうっていう超ラフな、メモをアップしてて、あまりにラフすぎてめっちゃ汚いんだけど、字が読めないくらい。これどういう感じかっていうと、まあ、普通の見開きの本を想像してほしいんだけどね。たまに、本って、こう、上下に分かれてて、上半分に文字が、本文が書いてあって、下半分に脚注が書いてあるじゃないですか。例えば、オートエスノグラフィーっていう新しい言葉が出てきたら、これはこういう意味ですよとか、こういう本の引用ですよっていうのが、ちっちゃい文字でちょこちょこちょこって書いてあったりするよね。まあ、大体そのイメージで、本文と脚注が同じページの中に同居してて、上下で分かれてるっていうのがあるとしたら、今回の観察日誌のフォーマットは、まさにこういうやつです。本文と同じくらい脚注スペースが大きい日誌のフォーマットをつけてみようっていうね。これ、本文の方は自分の表現行為の日記です。例えばランニングする人だったら、今日、何キロメートル走ってみた。神社の階段を何往復してみた。その時こういう疲れがあったみたいなのが、このテクネ編、技術編に書かれることですね。で、下半分には生活編で、まあ、例えば、朝一番に走った後出社して、心地よい疲労感がある。で、ランチで今日の走りのメニューみたいなのを友達に話していると、まあ、こういう気づきが湧いてきたみたいな、そっちは生活編です。で、この技術編と生活編、テクネ編と生活編みたいなものを同時並行で記述していくっていうのをちょっと取り組んでみたいんですよね。で、このワークショップで一番最初に、僕とドミちゃんが作るフォーマットを提案するんだけど、この4ヶ月の期間を通して、一人一人の参加者が日記のフォーマットそのものをブラッシュアップしていくっていう、そういうのをお願いしてみようかなと思ってます。ということでね、拙い行為の日誌を記述し続けるっていうワークショップ。自分でも気づかないようなかすかな創造性の発露っていうのがありやなしや。まあ、絶対あるから、それに気づいてみようっていう。で、普通デザイン講座とかワークショップだと、ものづくりの発表というふうになるんだけど、まあ、そういう形ではなくて、4ヶ月の間に一人一人の参加者の心身に起こった変化が何だろうっていうのを振り返って話し合うっていうのが一個のテーマになります。なので、他者との関係の中で、もしくは自分自身の中で起こったかすかなものが公開される。まあそういうことになるんでしょうね。面白いじゃないですか。まあアマチュアの人でもプロの人でも、新しい表現行為に、まあ、一歩踏み出したいよーっていう人が参加してくれればいいなってことを思ってます。で、先日公開されたんだけど、募集が。で、30人限定ってなってて、もうなんかね、24人くらい埋まっちゃってるらしいんですよね。収録時点で。これどうしよっかなと。なんかこう、定員をちょっと拡張するかできるのかなっていうのを、今、事務局の人と相談しているところですが、どうなるかしら。さあ、じゃあそもそもなんでこういうことをやってるんだっけっていうのを最後ちょっと考えてみたいと思います。こういう取り組みに社会的に意味があるかないかっていうとね、まあ一人一人が何かの表現、行為に取り組むときって別になくてもいいですよね。趣味があるとか。ただ自分が楽しい、それ自体が目的になるっていうのは尊いことなんで、別に意味がなくてもいい。まあ個人的に意味があればいいっていうね。その前提なんだけど、でも、まあ、なんというか社会的にも意味があるんじゃないかなと僕は思いたいんですよね。例えば近い人に与える意味がある。わかんないけど、茶道をずっとやっていると、自分の友人とか家族をお茶でもてなすことができて、近くの人も喜んでくれるんだったらば、それは近い人に与える意味があるし。もしくは、まあ、遠くの人にそのことの言葉が伝わって、面白いなって思ってくれる人がいるかもしれない。メッセージボトルのように遠くに届く意味が。少人数にでも広まるかもしれないっていうような。で、まあ、こういったことって、実は学問分野では、慶応の環境情報学部の諏訪正樹教授が一人称研究みたいな形で取り組んでるかもしれないとも思うんですね。で、この人は工学博士という理系のバックグラウンドを持ちつつ、 面白くて、熟達とか暗黙知、感性、アフォーダンス、創造性、すべてこれが通じている概念であるというふうに捉えていて、今プロフィール文読んでるんですけどね。スポーツとかデザインとか、まあ、いろんなジャンルを例に広く学びの研究をされてるっていう、そういうことなんですよ。で、彼が知の一人称研究というのを提唱しているんですよね。これ一人称研究っていうのは、まあ、ある一人がその場で出会った物事を、これも彼のウェブページの原稿をちょっと読みながら語ってるんですけどね。ある人が現場で出会った物事を、その個別具体の状況を捨て置かずに、一人称の視点で観察する、記述する。で、そのデータをもとに、知についての新しい仮説を立てようとするっていう、そういう研究です。でも自分自身の体を使ってどういうふうに環境に働きかけるのか。で、環境にはどんな変化がもたらされて、自分の環境に、新たな気づきがあったのか。考えはどう影響を受けたのか。みたいなことを観察、研究するっていう。で、これ、いわゆる研究っていうのとちょっと違う感じがしますよね。いわゆる研究っていうのは、客観的に観察してデータを得る。で、普遍的な知を導き出すっていう。なんか法則性とか再現性みたいな重視する。で、まあ学校教育もそうなっているし、特に理科の科目とか理系の知っていうのはそういうのに基づいてると思うんですよね。客観性、普遍性。理科の実験とか生物の観察とかそういう風になってるんだけど、一人称研究っていうのはこの原則に抵触しちゃうものですと。当然一人称なので主観が入るし、自分だけのものなので他の人に正しいかはわからない。だから普遍的な知には到達できないっていう前提がある。でもこれが必要だっていう風に諏訪さんは考えるんですね。で、まあ、全部の知の研究を一人称でやるべきだっていう風に言ってるわけではなくて、従来の方法だけでは足らないものがあるっていう、そういうことを考えてらっしゃるんですね。で、これどういうことかっていうと、まあ、人間はコンピューターと違って結構融通が効く部分があって、柔軟に物事に対処できるっていう風な考え方があると思うんですね。で、状況が変わっても臨機応変に動的に対応できるっていう。で、これどういうことかっていうと、ある状況が起こった時に人生の中でただ一度しか遭遇しない場合っていうのがよくあるわけですね。この時この状況でだけ起こる、まあ、人間関係の出来事とか、まあ、アスリートが立ち向かう、例えば雨の日にここで走るっていうのは今までと全然違うぞと、この向きで風が吹いててっていうのは別にその組み合わせで練習したことないぞっていうのがあっても、それまでの経験で暗黙的に無意識的にそこに対処できてしまうっていうのは、まあ初遭遇の状況なわけですよね。で、一人一人で状況が違うとか経験値が違う中でも臨機応変に対応できちゃうっていうのは、まさに状況があって初めて発生する知みたいなのがあって、むしろ一人称の視点で論じる以外に方法がないっていうことに なるんじゃないか。で、これはもしかしたらアスリートに限らず、バイオリンを弾くことでも、車を修理することでも、いろんな場面で言えるのかもしれない。これが、実は人間工学とか人工知能みたいなところにも深く関わってくるっていう、なんか由縁にもなっているそうなんですね。まあ、そういうふうに、学問の世界でも一人称研究、自分自身を観察するというのは注目されている分野なんです。一回性と再現性の議論があるけど、まあ、私たち一人一人の人生は、どれだけ法則を勉強しても、ただ一回の人生しか歩めない。で、そこで何を感じたか自体に絶対面白さが宿ってるはずだっていうふうに僕は信じてやまないわけですね。で、ちょっと繰り返しにもなっちゃうかもしれないけど、ちょっとまとめるとね、上達とか成功をゴールに置くと、アウトプットが下手だとダメだなーっていうふうになっちゃうんだけど、その過程自体を面白がってみたい。そうすると変化する自分全体が価値になるなと思ってるんですよ。で、アウトプットを評価軸にしちゃうと、最終的には好き嫌いの問題が出てくる。それは別に悪くないんですけど、好き嫌いだけで終わっちゃうと、まあ、好奇心とか知的刺激とか発見っていうのが途中で止まっちゃって発見が深まりづらいんじゃないかとも思うんですね。で、そうじゃなくって、別の切り口を持とう。変わり続けること。そのプロセス。で、しかも上達してないとか停滞しているっていう状態すらも、メタな立場に立って面白がっちゃう。っていう立場を取るとどうか。 これある有名なアスリートの言葉なんですけど、成功じゃなくて成長にフォーカスしなさいっていう言葉があるんですね。社会的に成功しなくていい、ただ成長してればいいんだっていう。でこれ勇気をくれる言葉なんだけど、これですらないんですよ。つまり成功でなく成長で、僕に言わせれば成長じゃなくて変化ですね。もう育たなくていいんだよと、自分自身が自分なりの方法で下手になってもいいと、変化し続けることだけを追いかけてみようっていう。でちなみに脳科学の世界では学習とは脳のシナプスの変化であるというふうにするらしいです。変化のもたらす結果がいいか悪いか、意味があるかどうかっていうのはあくまで後からしか分かってこない、変化そのものが大事だっていうことを勇気づけてくれるような、そんな言葉のようにも思います。僕自身継続が下手だし、物事の上達がかなり遅いタイプなので、物事を続けるとか上達ってめっちゃ辛いなーって思っている節があるので、自分自身へのエールでもあります。まあ、なんだかんだ言って作ることを考えるプロセスは僕の中で終わらない。ひとまず今は、ね、光を追いかける。写真に挑むみたいなことを切り口に、僕自身もこれをに取り組んでみて、日誌を皆さんと分かち合ってみようというのも考えています。ということで、フライヤーブックラボでお送りするドミニク・チェンさんとの共同ワークショップ、拙い自分を観察する美想像のオートエスノグラフィー、この糸と舞台裏お伝えしました。タクラムレディオに関するメッセージや感想は X からハッシュタグタクラム813をつけてポストしてください。 TAKRAM 数字の813です。また僕渡辺幸太郎への質問や相談などは DM でも受け付けています。番組オフィシャルアカウントのアットマークタクラム813をフォローして送ってください。
ここでスピナーからのお知らせです。スピナーでは企業やブランドの魅力やストーリーをポッドキャストとして制作配信するお手伝いをしております。ポッドキャストを通してお客様とのタッチポイントの創出とエンゲージメントを向上させてみませんか？お問い合わせは概要欄の URL かスピナー .com のスピナーブランデッドポッドキャストからお願いします。